この朝から受難週に入ります。主イエス様が十字架におかかりになられた、その見苦しみを覚える週であります。朗読していただいた御言葉、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという主イエスの叫びに心を止め、また本当に御言葉に聞いていきたいと思います。牧会記号の中でも触れさせていただきましたけれども、ロシアによるウクライナ侵略が始まって約1ヶ月半46日ぐらいを今日迎えています。連日の報道を皆さんもご覧になって本当に心を痛めておられることと思います。日を重ねるごとに奪われていく命が増えています。この時代においてなぜこんなことが起こってしまうのかと思わせられるような、残虐な行為によって一瞬にしてウクライナの日常が奪われ、人々の尊い命が奪われ続けている現状に心を痛めるものであります。それはウクライナ市民だけではなくて、ウクライナの兵士も、また一方ではロシアの兵士においても、この無意味な戦争によって命を落とさなければならないという状況、それには本当に悲しみを覚えるとともに、戦争を引き起こした指導者たちにまた憤りを感じるものであります。一刻も早く戦争が終結するように私たちは祈るばかりでありますけれども、そんな中でこのような現状を見据えながらも、そしてその打開を願いながらも、このもっと背後にこうサタンの大きな力、本当に人間を翻弄する大きな力がここにはあるんだなと、人類の霊的な戦いなんだなということをこう思わせられ、またこの時代に語りかけられる主の悔い改めへの迫りを忘れてはいけないと思わせられるところであります。さて今日はマルコの福音書は同じですけれども、15章を開いていただいたわけであります。最初に申し上げましたように、今日から受難週に入るわけです。イエス様はこの週の初めにエルサレムに入場されました。ホサナ、主をお救いください、祝福あれ、主の御名によって来られた方に、そのようなこう歓喜の声を持ってイエス様はエルサレムに迎えられたわけでありました。しかしその声が一転して、十字架につけろ、十字架につけろという叫びに変わっていくのです。15章に入りますと、これは暦の上では今週の金曜日にあたる日のことがこの15章全体に書かれています。受難日、つまりイエス様の十字架に、イエス様が十字架におかかりになる日がこの15章に記されています。ユダヤの宗教指導者たちは妬みからイエス様を殺そうとそう考えていたんですけれども、ユダヤ人には死刑を執行する権限がなかったので、この冒頭にあるようにピラトのもとに引き出したわけであります。けれども総督ピラトにおいては、この主イエスに何ら悪いところが見当たらないということであったので、祭りの恩赦で一人の囚人を許すという習慣がありましたので、それに該当させようとしたわけでありましたけれども、 祭司長たちに先導された群衆は、その釈放する者はピラト、ごめんなさい、バラバではなくて、ごめんなさい、シューイエスではなくてバラバにしろと、そしてシューイエスをこの3節4節にありますけれども、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだわけであります。イエス様はその後紫の衣を着せられて、そして茨で編んだ冠をかぶせられ、そしてユダヤ人の王様万歳とあざけられ、なぶり物にされて、そして十字架の道を、自らこの十字架の木を背負いながら進んでいくことになります。前の晩から一睡もすることなく、そして本当に鞭打たれた体は、それをもう力がなく、途中からクレネ人シモンがこの十字架を代わりに負ったということが書いてあります。で、少し前の25節ですけれども、イエス様が十字架にお借りになったのはこの午前9時であったというふうに書いています。二人の強盗が右と左に一人ずつつけられました。このゴルゴダの丘には三本の十字架が立ったわけです。で、このマルコの福音書には書いておりませんけれども、一人のこの強盗はこの十字架上でも主イエスをあざけり続けました。通りすがりの人たちも、ここにあるように十字架から降りて自分を救ってみろと言ってあざけったことが記されています。だけれども、もう一人の強盗は、あなたが御国の位につくときには私を思い出してくださいと言って、そしてイエス様はその彼に、今日あなたはパラダイスにいますと語られたことが、他の福音書、ルカの福音書には書いています。そういう場面を通ってきて、今日の33節に入っていきます。マルコは特にそうで、マルコだけではないですけれども、福音書記者は、とってもこの十字架形そのものにおいてはシンプルに書いていると思います。当時最もむごたらしい極刑として知られた十字架でありますけれども、そのことについて詳しく描写はしていないんですね。それは当時の人たちが、あの十字架といったらそのむごたらしさを知っていたということもあるでしょうけれども、しかしいたずらに私たちが単にこの十字架が肉体的な痛み、また精神的な痛みであったということに思いを取られないためではないかと思います。もっと深いところにこのキリストの苦しみはあったのです。で、それが今日私たちが聞く御言葉の中に示されていると思います。改めて33節からの御言葉を読んで味わっていきたいと思いますけれども、さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。これはもちろん昼の12時であります。しかし突然夜のように闇が全地を覆い尽くしました。この現象は日食によるものではありません。この過ぎ越しの頃に日食が起こることはありえないと考えられています。旧約聖書のヨエル書の3章にはこういう御言葉があります。判決の谷には群衆また群衆、主の日が判決の谷に近づくからだ。太陽も月も暗くなり、 星もその輝きを失う。アモス書にもこうあります。その日には神である主の言葉、私は真昼に太陽を沈ませ白昼に地を暗くする。この暗闇が神様の裁きを象徴して起こったことを知らせています。まさにこの真昼に全地は闇に包まれたのです。そしてこれが3時まで続きました。そして34節ですけれども、3時にイエスは大声でエロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるとありますけれども、そのように叫ばれたとあります。十字架上には7つの言葉がありますけれども、マルコは一点これに集中して記しました。主イエスキリストがそこにあり、その身思いの中に何を伝えようとしていたのか。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。35節に読み進めますと、こう書いてあります。そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。ほらエリアを呼んでいる。すると一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけて、待てエリアが下ろしに来るか見てみようと言ってイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られたと書いています。十字架の周りの兵士たちも、また見物人たちもイエス様のその叫びの言葉を理解しませんでした。聞き取れなかったということがあったかもしれません。しかし根本的には霊的にイエス様とかけ離れていたその思いがこの言葉を理解させなかったんだと思います。36節にある通り、そこにこの十字架のもとに一人の人が駆け寄ってきました。そして、海面というこのスポンジのような、あの水分をよく吸い取るものに水ぶどう酒を含ませ、それを棒につけてですから、十字架上にもう動けないイエス様の口元にこう差し出したということです。でそれはそのブドウ酒によって一瞬こう力づけるように、イエス様の体を力づけるようにして、そしてこれからもしエリアが迎えに来るならば、イエス様をこう十字架から下ろそうとしているだろうと。その時にイエス様はそこからこうその助けによってこう降りていくだろうと。もしそんなことが起こるんだったらば、見届けてやろうっていうような、興味本位からこの一瞬力づけようと水ぶどう酒を差し出したであろうというふうに思います。しかしそういうことではもちろんなかったわけです。私たちもこのイエス様の叫びの意味を完全には理解することができないだろうと思います。大体私たちでこう考えるときというのは、自分の経験というか知っていることから考えることができるわけですけれども、私たちはこのように完全にイエス様、神様に見捨てられた経験がないからです。私たちの方が神様を見捨てるというか背いて、その罪のゆえに見捨てられたように思うことはあるかもしれませんけれども、私たちは神様に完全に見捨てられた経験がありません。ヘブル書の13章の5節には、主イエスご自身が私は決してあなたを見放さず見捨てないと言われたと書いています。これは幸いなことです、であるからこそ幸いなことですけれども、このイエス様の身思いになかなか たどり着かないという事実を持っています。しかし今日はこう謙遜に祈りつつ、御言葉に聞きつつ、主イエス様の思いに心を向けたいと思います。決してこの叫びの完全な理解が与えられるとは言えませんけれども、しかし御言葉はこれ語ってくださっているので、私たちはこれに聞いていきたいと思うんです。でそこで私が思う3つのことがありますけれども、第一にはまさにそのことそのものですけれども、主イエス様の父なる神様との断絶による苦しみ、神様との断絶による苦しみ、そのことの表れとしての叫びであったということであります。そして第二には、私たちが主イエスの十字架の苦しみを、その意味を、まあ、今日そのようにしているわけですけれども、改めてどうしてと考えて、そして御言葉に聞くようになるためであります。そして第三には、地上に生きる私たちのすべての苦しみにおいて、主ご自身が共にうめき苦しんでくださっているということを私たちが知るためであると思います。まず第一のことですけれども、主イエス様はまさにこの時、神様、父なる神との断絶がありました。私たちが思うところの想像をはるかに超えていると思います。先ほども申し上げましたけれども、私たちの場合は私たちの方がこう神様に背を向けて、そして、なんと神様に見捨てられているように思うことがあり得るものでありますけれども、この時のイエス様はそうではありません。あくまでも我が神、我が神と叫び続けました。このお方こそが私の神である、このお方こそが私の父であるという信頼のもとに叫び続けていたんです。そしてこれまでも祈りの交わりが深くあったように、この叫び、祈りを父なる神が聞いておられることを主イエスは知っておられました。にもかかわらず、この暗闇をもって知ることは、そこには父なる神の沈黙があり、いやむしろ断絶があったということなんです。主イエス様は父なる神様との完全な、また豊かな交わりのうちに生きておられました。その交わりのうちにこそ、その存在の本心、本質があり、また確信があったと思います。その交わりの中でこそ、こう主イエスは主イエスとして生きておられたと思います。けれども、その交わりが断たれたということなんです。まさに命を失う、その究極のものがここに表されていることを思うんです。あるいは私たちの場合でも、肉体的また精神的な痛みであったならば、耐えていくことができるかもしれません。詩篇の23編に見るように、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私たちは災いを恐れませんと、あなたが共におられますからと、その御言葉を覚えるのです。でもそのあなたが、神様がおられなかったら、そこには命の希望がなくなり、また苦しみに耐える力が失われます。この根本的な父なる神様との断絶という苦しみを負われた主イエスが、ここでまさに叫びを持ってそのことを表したと思います。私たちは主イエスの苦しみが単にこの十字架という形ではなくて、父なる神との断絶にあったんだということを知るとともに、私たち自身の真の苦しみがまさに神様との断絶に根拠を置いているんだなと、そこに本当の痛みがあるんだなということを考えさせられるところであります。 さて2つ目でありますけれども、私たちがどうしてと、主イエス様の十字架の苦しみをどうしてと考え、そして御言葉に聞くためということを申し上げました。イエス様のどうしてというのは、神様に対するもちろん疑問ではありません。また不当な苦しみに対する訴えでもありません。もちろんイエス様はこの十字架の意味を知っておられました。しかしなおここで問うのです。そしてその思いはこの詩篇22編に載せられていくんです。すでに表されていた旧約聖書詩篇22編の御言葉をもって表されていきました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私たち自身がそのことを問い続け、御言葉に求め続けるためであります。主イエスの言葉に合わせて私たちはどうしてだろうということを改めて問います。そして御言葉に聞くのです。イエス様が十字架の苦しみを負って死んでくださり、三日目によみがえられた、それは私たちの福音であったということを私たちは知っているでしょう。でも知っているから良いということではなくて、本当に御言葉に改めて聞きながらその深くを知りたい。主イエス様はご自分の思いを御言葉に共鳴させながらここに語ったように、私たちは単に知っているではなしに、御言葉に学び、本当にそこに共鳴するまで問い続けたい、求め続けたいと思うんです。この詩篇22編はこのあと賛美に至ります。でもこの冒頭の苦しみの言葉をイエス様は心に共鳴し、それを語ったわけでありますけれども、しかしイエス様はその賛美に至る思いとともに語っています。第一ペテロの2章の24節を見ると、キリストは自ら十字架の上で、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われたということが書いています。形によってはイエス様は捕らえられて十字架につけられたのかもしれませんけれども、しかしイエス様は実はそのすべてを知っておられて、自ら十字架におかかりになってくださったのです。またパウロの語る第二コリントの5章の21節を見ますと、こう書いています。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。十字架の裁きというものに主イエス・キリストはそれを被る必要がない存在でありました。神の裁きを受けるような存在ではありませんでした。でもこの神は罪を知らない方を私たちのために罪とされたのです。この方は私たちの代わりにその罪を負って十字架に死んでくださった。それは私たちがこの方にあって神の義となるためだったんだというんです。罪、そして罪人は神様と相入れないものであります。罪は神様に忌み嫌われ、また退けられるものであります。ローマ書の6章の終わりにあるように、罪から来る報酬は死ですと明確に語られています。罪は裁かれなければならないのです。しかしこのイエス様が私たちに代わってその罪を負い、そしてこの十字架を忍んでくださった、私たちはこのために罪許され、神との交わりに生きることができるようになったことを改めて覚えます。少々書簡の手紙の方を引用しましたけれども、もともとのこの箇所に目を戻しますと、37節のところでイエス様はまた改めて大声を上げて息を引き取られたって書いています。でここについては先ほど申し上げましたように、34節の御言葉にイエス様のここでの発言というかものを集中させているんですけれども、 他の福音書を見るとここでイエス様が叫んだという言葉の内容が書いています。それはヨハネの福音書19章に見るところでありますけれども、イエス様はこの水ぶどう酒を受けられた後に完了したと言われたんです。叫んだんですね。完了した、このすべてのことを成し遂げられて完了した、そして息を引き取られたというふうにあります。そして見るとその後どうなっているかというのがこの38節からにありますけれども、すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂け、そしてイエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は本当に神の子であったと言ったと。この時この神殿の幕が誰かによって引き裂かれたのであったならば、下からこう下から上に切り裂かれていったと思うんです。でもこの完了した主ご自身の働きによって、御業によって、神様ご自身がこう上から下にこの幕を引き裂いたということを示しています。これはこう聖所あるいは至聖所、神様の御臨在に触れるその隔たりの幕であったわけです。しかしこのことによってその幕は切り裂かれて、主イエスを信じる者はこの臨在の神に触れることができる、そこに臨むことができるということを象徴しています。百人隊長は異邦人でありますけれども、彼の口を通してこの方は本当に神の子であったという告白をここにしている、そういうところを見ます。今日はこう受難集ということで15章に飛んだわけですけれども、改めてこう直前の私がさせていただいた説教のところを思い起こすと、まあ、一章でありました。改めてこの方こそ神の子であったということをこう思い起こします。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという父なる神の祝福の言葉を受けて、洗礼を終えた、御子でありました。私たちもまた主イエスに会って、あなたは私の愛する子と言われた存在でありますけれども、とともにその主イエス様は時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと語っていたことも思い起こします。そしてこのまだ一章始まったばっかりですけれども、先にこう最後を見るというか、まさに神の子としての御臨在をここに表し、そして神の国が近づいた、まさにここに入りなさいとの招きがここにあることを覚えます。今日の箇所の最後のところ、もう細かく読みませんけれども、40節41節には多くの女性が、ここにおられたことを思います。当時としては女性が数に加えられないというような、背景がありましたけれども、もちろん今はそういうことではなくありますけれども、でもそういう女性たちがむしろこのイエス様の救いに招かれて大勢おられたんだ、むしろイエス様の宣教は女性たちによって支えられてきたんだということも思わせられますけれども、多くのむしろ、退けられた人たちがこの福音に招かれた真実を改めて御言葉に聞くことを思います。主イエスが詩篇22編の御言葉に共鳴しながらこれを述べたように、私たちも御言葉に共鳴しながらこの深みを味わっていきたいと思います。最後の部分については細かいことは触れませんけれども、3番目としては、地上に生きる私たちにおいてはさまざまな苦しみが、そしてまた痛みがあります。本当に今この現状の中で言うまでもなく本当に厳しい局面が私たちの周りにはあります。どうして私をお見捨てになったのですかと本当にこう叫びたいような現状が私たちの周りにはあります。けれどもそのような全ての苦しみにおいて、主イエスはむしろ私たちに先立ち、共にうめき、苦しんでくださっているんだなということを教えるためのこの主イエスの叫びであったことを思うことであります。 ヘブル書の御言葉を引用して終わりたいと思いますけれども、ヘブル書の2章の18節をお読みいたします。ヘブルの2の18、イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ試みられている者たちを助けることができるのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ試みられている者たちを助けることができるのです。そして、1ページめくるんでしょうか、4章の15節を見るとこう書いています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。我が神という主の信頼のもとに私たちが叫べるんだということを改めて心に留めながら、この受難週いよいよ御言葉に聞いて歩ましていただきたいと思います。どうぞ主の前にお一人お一人静まり黙祷を捧げていただきたいと思います。